さあこれから何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。ある人がこんな風に言っているのを聞いて、現代に生きる私たちはどう思うでしょうか。まあ、それは言い方や表現にもよるのでしょうが、もうちょっと柔らかめに、さあこれから何年も生きていくだけの蓄えができました、一休みして食べたり飲んだりして楽しみましょうなどと誘われれば、危機としてついていく人も多いことでしょう。今日のルカ福音書でイエス様はこのような生活を厳しく非難されていますが、残念なことにこういった生活は現代人の標準的な生き方になっていて、大半の人がそれに疑問を持たないまま、むしろ肯定的にそのように生きているように思われます。ところがイエス様の言われることは正しくて、愚か者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのか、といった事態がまさに目前に迫っているような時代に私たちは今生かされています。でも私たちは焦ったり心配する必要はありません。むしろこういった時代にこそイエス様の御言葉を聞き、それに従うチャンスが与えられているのです。しかし私たちはイエス様に対して、なぜ世の中がこんなことになるまで放っておかれたのですかと泣き言の一つでも言いたくなるくらいでしょう。あるいは21節、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだという御言葉に聞き従わなかった私たち人間が今その当然の報いを受けているだけなのでしょうか。そのことを黙想してまいりましょう。この21節の御言葉では、自分のために富を積むことと神の前に豊かになることとが区別されて、イエス様は自分のために富を積んではいけません、神の前に豊かになりなさいと私たちに命じられています。ここで富を積むことという語句と豊かになることという語句を比較してみますと、どちらかといえば富を積むことには否定的な、そして豊かになることには肯定的な語感が込められていると思います。ですから私たちは、すなわちお金儲けは悪であり、清らかに情操豊かに生きることが善であるといった具合に判断しがちです。ところがイエス様の言われたいことの主眼はそこにあるのではなくて、イエス様は自分のためにか、それとも神のためにであるかということの方にその主眼を置いておられます。新しい聖書教会共同訳では、神の前にというところを神のためにと訳し直されておりまして、その両者を比較しやすくなっています。つまり自分のためにではなく、神のために富を積み豊かになることをイエス様は私たちに命じられているのです。問題はこの世を生きる私たちにとって自分のために富を積んでいるのか、神のために富を積んでいるのかは、そんなにはっきりとは分けられないということです。 例えば会社を経営されている方ならば、利益は基本的に、ごめんなさい、現実的に会社に積み上げなければ会社は成り立ちません。そしてその会社に積み上げられた利益が現実的に神様へと捧げられるということもあるでしょうから、自分のためか、あるいは神様のためかということは、この世にあってはそんなにはっきりとはしていないのです。でも人間の目にははっきりしていなくても、神の目にははっきりと見られているのです。コロサイの信徒への手紙3章12節、あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。このようにパウロは言っていますが、神から選ばれ、神のために富を積み、豊かになる者には、おのずと憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容が身についてくるということです。それは自分の目からははっきりしないし、それらを自分から身につけようと思っても身につかないであろう。まさに神からの豊かな賜物を恵まれるということでしょう。こういった良い賜物を身につけていくことを、イエス様は神のために豊かになれ、なると言われているのでしょう。それに対して自分のために富を積む生き方をしてきた人はどうでしょうか。そういった人は逆に良くない性格が身についてしまいます。3章5節から、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲、7節から、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉、こういった悪い性格が身についてしまうのです。マタイ福音書の7章17節からには次のように記されています。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実は結ばない、良い実を結ばない木は皆切り倒され、火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。これはイエス様の厳しい御言葉ですが、その通りで、私たちが自分のために富を積んでいるのか、あるいは神のためになのかは、当初は自分たちの目にはわからないけれども、イエス様はすべてお見通しなのであり、そうしてそれぞれにふさわしい身を私たちにお与えになり、その身をもって私たちは後になってから現実的に知らされるというわけなのです。ある意味実に恐ろしい成り行きですが、冒頭申し上げました通り、イエス様と歩む私たちは何も焦ったり心配する必要はないのです。私たちに必要なのはただ一つです。17節、何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい、ということを実践していくことだけであります。神のために富を積み豊かにされるということは、イエス・キリストがすべてであり、すべてのもののうちにイエス・キリストがおられるということです。 古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するということです。このように教会ではずっと説かれ続けてまいりました。そして今も生きて私たちと共におられるイエス様は、このように私たち人間に語り続けておられるのです。しかし一方で、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えが できたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめという言葉に安易に従ってゆく現代の私たちの現実があります。イエス様はそんな安易な生活に浸っている私たちから身を引かれたのでしょうか、どこか遠くへ行ってしまわれたのでしょうか。決してそうではありません。実は自分のために罪を富を積むような生活を続けている人のそばにでもイエス様はおられるのです。そのことを見てまいりましょう。今日のルカ福音書のいわゆる愚かな金持ちの例えをイエス様がなされた発端は、群衆の一人がイエス様に、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいと依頼したことにあります。ユダヤ人にとって遺産の相続の問題は命に関わる重大事でした。兄エサウから祝福を騙し取ったヤコブの話がありますが、祝福を受けて遺産の正式な相続人になるということは、人の命に連なっていくという、系図に連なっていくという重大事だったのです。系図から外されますと自分の命はそこでついえてしまうというような実感は日本人でもわからないでないかもしれません。そのような重大事をこの群衆はイエス様に依頼したのでした。この群衆にしてみれば、並み居る立法の専門家よりも秀でているイエス様に保証をしてもらえば遺産相続は万全だとでも思ったのでしょう。だからこの群衆はイエス様に立法に基づく遺産相続の実務を依頼したのでありました。しかしイエス様の思いはもっとはるかに高いところにありました。イエス様のお答え、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。イエス様は逆にこの群衆にこのように問い返したのですが、このイエス様の質問に素直に答えられる人は幸いです。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。それは父なる神であります。ヨハネ福音書に書いてある通りです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。これらの御言葉から分かりますように、父なる神がイエス様を私たち人間のところへと使わされたのです。知らないということは恐ろしいことで、 この群衆はイエス様の隣にいながらイエス様のことをよく知らなかったのです。だから何の悪気もなく、また魂胆もなく、一人の律法の専門家に依頼するがごとくイエス様にこのように依頼をしたのであります。そしてこんな群衆たちに向けてイエス様はどんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであると話し始められました。イエス様はこの時はっきりと既存のユダヤ教の遺産相続による祝福が人の命を救わず、さまざまな貪欲を偶像崇拝することにつながることを明言されたのです。私たちはさあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめという生活に当初は何の罪悪感も持たず、むしろそんな生活を良いことだなどと思ってしまいがちですが、コロサイの信徒への手紙に書いてある通り、そんな生活がやがて淫らな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉を生み出すということも経験上知っています。ですからこ の食べたり飲んだりして楽しめという生活は一つの誘惑として私たちに迫ってくるのです。しかもイエス様と共に生活していると思っていても、この誘惑は私たちに迫ってきます。イエス様が常に完全に私たちをこの誘惑から守ってくれるとは限らないのです。それはなぜでしょうか。それはこの食べたり飲んだりして楽しめという生活が貪欲という偶像崇拝に基づくものだからでありましょう。この群衆はユダヤ教の祝福は知っていたけれども、イエス様による祝福は全く知りませんでした。イエス様からの祝福というのは実の親から受ける遺産相続の祝福よりも比べるものにならないくらい豊かなものであります。ガラテヤの信徒への手紙4章6節、あなた方が子であることは神がアッバ父よと呼ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かりますと記されています。私たちは聖霊をいただき、聖霊に満たされ、そして父なる神よと祈ることができます。その時私たちは御子イエスと共に父なる神の子とされているのです。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからですとロマ書には書いてある通り、私たちはすべてのものの相続人とされているのです。それはあまりにも大きすぎて豊かすぎて、かえって私たちの実感が湧いてこないかもしれません。ともかく私たちの思いをはるかに超えた豊かなものが私たちには相続されるのです。それに比べてこの群衆の相続したものの乏しさは比較にならないほど小さいのです。しかし私たちは自分自身が思い描ける財産の方に目を向け、それに 確実に目を奪われ、心を奪われてしまうのです。さらに聖霊を知らないこの群衆はイエス様をも自分のために利用しようとしてしまうのです。イエス様が近くにいても聖霊に満たされていなければ、私たちもこのような罪に陥らないとも限りません。私たちは今聖霊に満たされていることを喜び、聖霊の実りを豊かに受け取ってゆく生活を日々続けてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天にいらっしゃいます私たちの父なる神よ、今日はこの7月最後の手術の日に私たち兄弟姉妹を見舞いに招いてくださり、あなたを礼拝して褒めたたえることができますことを感謝いたします。あなたはいつも私たちに大きな恵みを恵んでくださいます。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を私たちに豊かにお与えください。そしていかなる苦難の時にも喜んでいることができますよう、私たちを御言葉に生きるものとしてください。御言葉の通り自分の命を救おうとすることがかえって命を失うことになるということが今起こっています。どうか私たちがあなたの御言葉に聞き従い、それを行うものとなり、まことに自分の命を見出すことができますよう、私たちを守り導いてください。命が失われていくことは悲しいことです。御子が立ち上がらせられたように、どうか私たちをも死から立ち上がらせてください。全地を受け継ぐ相続人として最後まで信仰と希望と愛のうちに豊かに歩むことを得させてください。父と聖霊と共に一体であり、世々生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。